と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会ラジオ部会の中田です。今月は伝統工芸職人と市場や現代的なものとをつなげる仕事をテーマにゲストをお迎えしています。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。今月は伝統工芸やそれを手掛ける職人の方々と現代とをつなぐ、そういった仕事に携わっておられる方をゲストにお招きしています。今週は八広製作所代表者、伝統産業プロデューサーの西村香織さんです。職場の近くでお話を聞いてまいりました。一部お聞きづらいところがありますが、ご容赦くださいませ。
こんにちは、西村香織と申します。私は京都を中心とした伝統産業品のプロデュースと、その商品の販路開拓を行っています。最近では京都の職人さんのもので何か開示ができないかという声掛けがをいただくことが多くなったので、商品を持っている作家さんや職人さんをセレクトしたり、自社商品を催事を中心に売っています。
このセレクトショップをやろうと思ったきっかけ、
はい、最初は、私が京都伝統産業青年会という組合に属してるんですけど、
うん、
そこの会員さんに声掛けいただいたんですね。やってみませんかと。
会員さんっていうのはどういう職人さんですか？
いえ、その声かけていただいた方は私と一緒で職人ではないけど伝統工芸に関わっているので属してらっしゃる方がいらっしゃって、うん、その方に、まあ、その方は企画者なんですけど、うん、こういう企画あるからどうですかねというので、もうぜひやらせてくださいと
言うてしまって
言うてしまってもう最初は何が売れるのかも分かんないし、作家さんも手持ちの作家さんも全然いない状態で、うん、どないするねんっていうとこから始まって、今ようやくあ、こういうコンセプトだったらこの人とこの人とこの人とって選べるとこまでやっときましたね、
うん。その間はその作家さんの職場周りってみたいなこともやって作品を見たりしてあったんですか？
そうですね、うん、ほとんど皆さん見るようにしてます、うん、工房と作品見に行かせてもらってますね、うん、やっぱセールストークが難しいんですね。工芸セールストークしないと売れないんですよ、
うん、
なので現場を見て手間のかけ方とか、伝統工芸だと結び方とか一個一個に意味があったりするので、そういうのを教えてもらいながら、もうなんか売る時の文句のきっかけを探しに工房行ったりはしますね、うん
うん、売れやすいようなしつらいをしてやるとか、見せ方をしてやるっていうのは、はい、うん、大きな仕事ですよね。
そうですね、ビジュアルマーチンバイザーっていうんですかね、うん、商品と見た目と売り場をの整合性を合わせるっていうのが楽しいですね、うん、やってて。それをちょっとずつ勉強しながら催事で実践していってます、うん、今。
現場で置いてみて考えはるんですか、大概は。
大体雰囲気だけ考えて、うん、物量で重機決めて、うん、重機手配して、 まあそうですね、結構1日目置いてみて2日目で買えるとか、
うん、
結構催事中に入れ替えしたりとかもしますね、はい、うん、なのでまあもう行ってみて考えるのも多いです、うん、はい、うん、値段帯安めで見栄えのいいやつを手前にキャッチで持ってきて、うん、そこからお客さん入ってもらうとか、うんうん、あとはバランス考えていろいろ配置していますね、うん、まあ、まず最初の入り口のとこを一番手かけて、あとはもう結構動かして動かしてって感じ、うん、
僕も西村さんとお会いしたのは伊勢丹でね、
はい、
催事をやってらっしゃった時に、
はい、
その下の階で別のイベントがあってそこに行って、はい、それでお邪魔したんですけど、はい、エスカレーターで上がって左に曲がったところにあったんですかね。
あ、そうですね。
ですよね。で、曲がってパッと見たものが結構気になって少しお話をして、これは店員さんなんかいなと思って話をしたら西村さんやったんですけど、
はい、
でこんな若い人がやってるのかびっくりしたんですよね。
そうです
ね。それ可愛いっていうとこ、
はい、私はまあ自分が30、今ちょうど30歳でちょうどまあそれぐらい同世代 3,40 代の女性に対して売りたいなと思っているんですけど、それはそのきっかけとなったのは、やっぱ催事をしていて伝統産業、伝統工芸で押してしまうと売れないんですよね。でもじゃあどこに対して売れるのかなと探っていった時に、女性の可愛いって言って買う購買意欲ってすごい強いなと思ったんですね。まあ、文化は女性が作ってきたっていう歴史もありますし、女性に対して売りたいなとそこで強く思って、あと私たちぐらいの世代の女性がお母さんになっていくので、そういう女性に使ってもらうことで次の世代に文化とか伝統的な手法とかをつなげるんじゃないかなと思って、でそれでまあ若い女性が手に取りやすい可愛いものっていうのを目指して作ったりセレクトしたり探しています。
面白いものを集めてやってはんなと思って気になって見たんですけれども、なんかその集めるポイントみたいなのあったんですか？
16人作家さん、うん、職人さんを集めたんですけど、うん、もうただがむしゃらに、うん、なって、もう紹介ですね、うん、もう紹介でいろんな方と知り合って出してもらったのと、もともと私が知っていて、この人のセンスのものを置きたいって思った方をセレクトしましたね、うん、まあ、あと、まあ、ビジネスなんでこれは売れてるっていうものも置きました、うんうんうん、なんかそこら辺のバランスが難しいなと思いましたね、うん、応援したい方と売れる方のどう置くかっていうのは、
うん、大概の人はあれでしょ、このイベントを知らずに来てる人ですよね。
そうですね、うん、ポップアップなので、うんうん、うちの催事をメインに伊勢丹にいらっしゃる方っていうのはほとんどいない状況で、うんうん、お客さんを、ね、引き込んでいかないといけないので、
うん、
今しか買えないものと見ていただけるのか、
うん、
なんや結局期間限定ポップアップストアかって思われるのか、ね、ちょっとどっちに振るかっていうのは怖いところもありますね、
うんうん、フロアはメインは何歳ぐらいの方々を対象にしたとかやったんですか？
多分20代から30代のヤングのフロアでしたね、うんうん、なので私もそれぐらいを狙ってで可愛いものをと思ってたんですけど、うん、データ見てみると私思ってたより高めの方に実際売れてたので、やっぱ伝統工芸って押してしまうと若い方に売れないなと思っ ったんですね、うん、まあ、それだけじゃないんでしょうけど原因は。なのでなんかもうちょっとカジュアルな見せ方をこうしてきないかなと思って、多分伝統工芸っていう言葉自体も敷居を上げてしまうのかなと思って、なんかそれに代わる言葉を考えるのが仕事、うん、私の仕事なのかなと今思ってます、うんう
ん、西村さんご自身はその子供の時はどんな感じの環境で育ったんです？
私母がお花とお茶してたんですね。着物は着ないけど好きな母だったので、割と何て言うのかね、お茶道具に触れたりとか、うん、床の間になんかしつらえがしてあるっていう環境ではあったので、なので、まあ、着物が好きから入って伝統産業の世界に行ったんですけど、うん、もし母がそういうお花とかお茶をしなければ私も多分そういう文化を知らずに育ってただろうし、家庭の中でね受け継ぐものっていうのはすごい大切だけど、まあ、結構簡単にプチッと切れてしまう恐れのあるところだなと思いますね、うん、もう今着物、これはどなたかに言ってたんですけど、着物とかはもう私らの世代は断絶2世代、
断絶2世代。
私の母はもう私も毎日着る環境ではない、うん、まあ、祖母か曽祖母ぐらいやったら毎日着てる人は着てるぐらいの世代だそうで、やっぱりそこにじゃあ、まあ、着物着ようよって言ってもなかなか難しいですよね、うん、家庭だけじゃ保管できないので、行政とか地域とか教育で一緒になってそういうものを伝えていかないと、もっともっとなくなっていくんだろうなとひしひしと感じてます、うんうん、
プロデューサー的な仕事ももちろんやられながら、ご自身の作品をどなたか第三者に提供されてるっていうこともされてて、
そうですね、
はい
はい、
自社ブランドはこれは何というんですか、はい、
これは自社ブランド今ことほぎという、うん、あの希少を作っていまして、うん、
希少とは、
希少はそうですね、まあ、例えば介護と総会だとかテープカットの時に来賓と主催者をの目印になる胸バラ、白バラ、赤バラっていうのを皆様つけられると思うんですけど、それを着物にも合うように和の素材を使って作った新しい希少を開発して、それを今リリースしているところです、
うん、着物にも合いやすい素材というと例えば、
そうですね、メインはお花は、つまみ細工という細工を使っていまして、それは祇園とかにいらっしゃる舞妓さんのかんざしに使われる花かんざしという伝統産業品があるんですけど、その花かんざしに使われる技術を使った、つまみ細工というのがありますね。着物によく皆さん七五三とか成人式とかにも髪飾りとして使っています。そういうつまみ細工をメインに和紙、黒谷和紙や扇子の和紙、あとは切り房や寄り房ですね、房も組紐屋さんにお願いしてこしらえていただいてます。そうやっていろんな職人さんとコラボしながら、物を集めながら私の方でセッティングして箱詰めして出荷しています、うん、今新しく作っている、コットンパールになんか箔を押してもらって、うん、それも仏具の金箔職人さん、うん、若い職人さんがいて、うん、その方にずっとお願いしていて、うん、今ちょっとずつ プレでリリースしているところですね。それは
例えばなんかジュエリーになったりする感じですか？
そうですね、今やってるのはかんざしとかピアスイヤリング、うん、女性に手に取ってもらいやすいようなものと思って作っていますね、うんうん、結構コットンパールと金箔が相性が良くて剥がれにくいし、うん、色味も綺麗で合うので、うんうんうん、そこにおだまきとかをくっつけて、まあ、ちょっと和の素材、和のテイストを入れたアクセサリー展開できたらなと思って、うん、はい、ちょこちょこ作っています。
あと近々の予定されてるイベントありましたら少し、
はい、2月1日から7日まで宝塚阪急の宝塚阪急ワンフロアなんですけど、うん、その中のリビングコーナーで、うん、1個催事しているのと、うん、あと3月1日から西宮阪急 でも催事をしています、う
ん、
はい、
何かテーマみたいなものっていうのはありますか？
それ2つは工芸でセレクトしてくれる、うん、もうとりあえずその何か面白いものっていうぐらいで緩くやっています、
うんうん、もう西村様お任せみたいな。
先生一応チェックだけしてもらって、うん、まあ何か今いろいろ作家さんにこんなんが売れますあんなんが売れますと言ってるので、うん、そういったものを中心に、うん、手こ入れしたものと、
うん、
はい、でいこうかなと思っているのと、うんうん、4月も梅田の方でルクワイーレでちょっとやろうかっていう話があって、それは切り口がジャパンですね、うん、はい、
パールのやつも出るんですか？その時は、
はい、頑張って
出るんですか？
制作中です、うんうん。
ゲストは八尋製作所代表者の西村香織さんでした。
ここで一曲お聴きください。
京都ひと町出会いもん。
後半は山と町と木造建築のコーナーです。
山と町と木造建築、担当は下村でお届けしてまいります。今日のゲストは京都薪ストーブの会代表でもあり、本業はアークス建築事務所代表の住吉豊さんにお越しいただいておりますが、その前にこの、ラジオ部会の、本日の担当は今日ずっともう喋っておりますが、はい、はい、改めて、
はい、京都府建築士会ラジオ部会の中田です。
はい、よろしくお願いいたします。さて、ゲストの住吉さんです。住吉さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。今日と次回と、2回にわたってお話を伺っていこうと思うんですが、まずですね、ご紹介の時に言いました、京都薪ストーブ友の会の代表でもいらっしゃる、はい、ということなんですが、はい、このあたりからちょっと自己紹介兼ねて教えていただけますかね。
はい、
はい、
私、京都でずっと生まれて育って、はい、建築士やっております。で、地域の機能建築ですね。それに携わってやっておりまして、はい、まあ、それで10年以上そういうことをずっと取り組んでおります。で、その中で、地域の機を扱うということで、山の方とかもいろいろ知り合いもあってで、やってきてましてで、はい、でちょうど10年前に、私の家を建て替えるということでやった時に薪ストーブを入れようと、はい、まあ、からまた念願で入れまして、でそこから薪ストーブとの付き合いも始まったということですけども、建築士でこう設計やってますので、いろいろと、住宅を建てる時に、
はい、
薪ストーブいいよということでね、紹介して、中にはこう薪ストーブ入れていただく方がおられまして、
はい、
そういうとこからで会を作るというのが出てき始めたんですが、
京都薪ストーブの友の会ですね。はい、
はいはい、ですね、
はい、
と、ま、あの要は薪ストーブは薪が大量にいります、
うんうん、
でその時にあの一般のユーザーですね、ま、の方は薪の入手ですね、
はい、
をどうしたらばいいのかというのを相談を受けまして。
そうですよね、この町の中にいると特に、うん、はい、や 山はそこ見えてるところになるけど、薪はどうやったら手に入るのかってさっぱり分からない。
そうですね、うんうん、それと実際にこの、ね、趣味でこう別荘で使う場合ならまだしも、毎日家でこう薪ストーブを使うとなると大量に薪がいりますんで、結構お金もかかるんで、どうしようということが相談を受けまして、うんうん、でそれで私がまあ山の方ともつながっているという中で、それじゃそういうこの思いを持ってられた薪ストーブユーザーが多いだろうということで、
はい、
ちょっとまあ、皆さんがそういう方に声をかけてで、
うん、
みんなでこう薪を自分たちの手で薪を集めるというような目的の会を作ってみようかなということで発足しました。
はあ、いやいや、なんか楽しそうというふうに思うんですけど、やっぱりその薪ストーブに関心のある方だから、なんとなくその、山のこととか、あの近くの森のこととか、うん、それからそうやって自分ところの地域からこう木をこう調達するとか、そういうところに関心を持たれてたりとかする方もいらっしゃるんでしょうね。
そうですね、うん、まずその薪ストーブを購入されるという時点で多分そういうフィルターがかかってるというかね、
うんうん、
皆さん興味を持ってるから、この自然のこととか山のこととかに思いをお持ちの方という方が多いというので、うん、まず共通 この認識がね、持ちやすいというのがありますね、
うんうん、京都薪ストーブ友の会でもやっぱり、まあ、そういうふうな思いをあの大切にしたような活動ということになるんですかね、まあ、考え方というか中心にこう芯にされている部分というか、
もともとは、
うん、
極端な話、
はい、
ただで薪をなんとか工面できないかと
、うん、薪ストーブ寝つけたし、
そうそうそうそうそう、うんうん、というのがもともとの、それは、一番大きな、
うん、
発端というかね、はい、思い、これは皆さんそうだと思います。
はい、
なんとか安く、なんとかただで薪が手に入らないものかというところですね。うんうん、
はい、
でしかし、それで、まあ、会に参加とかね、していただいて、活動していく中での、思いが徐々に、広がっていくというか、うん、になってきているのかなと思いますね、うん、この環境の方に向いていくと、
ね、一人で何とかしようと思うよりも、はい、やっぱりお仲間がある方が何かと楽しいし、
そうですね、うん、基本的に趣味の会です、
はい、趣味の会
なんというかボランティアの会でもないし、そういう意識で高くじゃなく、姑息にただでなんとか巻きようという会ですから
いやいやいやいや、
でそれがやってみて、蓋を開けてやってみたら、みんなとやることによって楽しいなと、うん、普通の作業が力いるような作業とか、そんなもん、まあ、みんなでやると楽しいな、ワイワイやると楽しいなというようなことがありますね、うん、でそうしてやっていくで周りの人から見られてることで、
うん、
何してはるんだろうと、お薪集めてはんの、まあ、でそれが山の中で降って、ある意味そうしてこれはいいことをやっておられるんやなというような目で見られてくることが多くなってきてます、
うん、あ、その山がきれいになっていく、はい、という意味でね、
でそういうのを感じるとまた心地よいものなんですね。
そうですよね、そうですね、
そういうので意識がだんだんそっちの方向にもこう自然とこうついてきたなというようなところあると思いますね、
うんうん、その実際山の中入っていて、まあ、例えばそこで、倒れて、まあ、どうしようもなく運ばれてないような木を、ちゃんと薪にして、っていうようなところまでしていくと、本当に山がこうきれいになっていくっていうのが分かりますもんね。
そうですね、うん、私たちの動きとしては切られた木を山から持ち出すということなので、実際に、うん、見えてきますね、その、
うん、
倒れたままのこの、まあ、ある意味ちょっと荒れたような状態から、うん、こうそれがなくなっていくということで、うん、はい、でそれで私たちもそれでは恵みを受けてますので、
ね、はい、それはなんかみんなにとっていいですよね、その山を持っておられるとか所有されている、まあ、組織なりも、ね、そこがきれいになるし、散歩する人にとっても、ね、景観良くなるし、
そうですね、
うん、そして薪ももらえるし、
はい、そうですそうです
皆
んなにとっていいという
三方よしとかね、
三方よし
ウィンウィンの関係なんですね
が作られていってると、はい、どうなんでしょう、その、薪のその、を作る作業のところってどんな会の方はその参加されてるんですか、あのご家族でとかご高齢の方とかいろいろおられると思います、
それこそ目的がその薪ストーブを家庭でもらったれての方、うんうん、まあ、中にはあの別荘の方でこう薪ストーブを持っている方もおられるんですけども、基本的にそういう方ですので、あの年齢層は幅広く、まあ、若い方は30代のご夫婦でお子さんがまだ小さいお子さんがおられてという方から、うん、上はもうあのリタイアというか、仕事を離れて、毎日の日々の自然との生活を楽しんでおられる方とか、
うんうん、
はい、あの幅広いですね。
うーん、
まあ、幅広い中でも、よく参加していただく方は、高齢の元気なおじさんと。
シニア層ですね。
ですね。すごく元気な方おられますね、この会は。
いやいや、きっとね、もう参加することが楽しいんですよ。
そうですね、
ね、
そうですね、
うんうん、
あの。毎回のように参加しておられる方おられます、
ね。参加して元気になってまた、暮らしを ね、うん、ね、楽しむというね、そういう多分生活なさってるんだと思います。まあ、1回目はですね、もうあっという間に時間になったので、これぐらいにして、2回目に、じゃあ、まあ、実際にどんなふうな作業をされているのか、もう少し詳しいところね、うん、伺っていきたいと思っております。は
い、
三好さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ゲストのお二人ともありがとうございました。前半の八広製作所の西村香織さんのお話は、工芸のセールストークをしないと売れないという、もうこの、あの今まで良いものを作っているだけでは売れなくて、ちゃんとセールスをしないといけないという話がとても印象に残りました。来週、住吉さんは来週もまたゲストに来ていただけますので、また楽しいお話がいただけると思います。それでは皆様、次回またお会いしましょう。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。